はい、今日初めての人もね、いっぱいいるので、始める前にちょっと簡単に説明をすると。So, I know there's many people who are here for the first time. I'm going to briefly explain the basics. 今から聖書から話をしますけれども、ね、皆さん初めての人は特に考えたことがあんまりないかもしれないんだけど、この世界を作られた神様がいて、その神様が私たちみんなのことを本当に愛してくださっている。そこから全て始まっています、ね、そのことを少し念頭に置きながらね、これから話すこと、分かること、分からないことあるかもしれないんだけども、ちょっと聞いていてもらえたらなと思います。So, okay, maybe you've never thought about these things, butThere's God. There's God who created everything, who made everything, the world and us. And He loves us so much. He loves you so much. And He wants you to get to know Him. So that's the beginning point. That's where we start. And if you can think about that as I start, speak from the Bible, and probably there are things that you can understand, probably there are things that you may not understand, but it's okay. But just know that God wants, but God loves you, and God wants you to know Him.ちらっと何が映ったか僕も見てないんですけど、北斗の拳というアニメがしばらく前にありましたね。 So there was I don't know the English title to this anime, but 北斗の拳、you know 北斗の拳、 anybody know likes Japanese anime? No. Well, it was a little while ago. でその時に一時期とても流行ったんですね。 It was just all over the place when I was young. でその中で決まり文句があったんですよ。And there was this phrase that this main character always said. Okay? それがこちらですね。
お前はもう死んでいる。
何？
という、あまり教会では見ない漫画ですけども。だから、お前はもう死んでいるっていうのがすごく流行ってたんですね。こう、And so that you are already dead was the phrase that that guy talked and.We don't show these things at church very often, but でもこのフレーズ実は今回ね、聖書読んでたら聖書に出てくるんですね。And I found out that this phrase actually appears in the Bible. 今日の箇所ちょっと開いてみたいと思うんですけれども、3章の、ヨハネの黙示録という、聖書の一番最後のところですね。その3章の1節から6節。初めての人はさっき渡した紙の方ですね。So we want to open our Bibles to Revelation, chapter 3, verses 1 through 6. And it's on this paper if you're first time. Right? それで、3章の1節から6節、僕、日本語だけ読みますね。So I'm just going to read in Japanese, so if you can follow the English part, that'll be great. ヨハネの黙示録の3章の1節から6節じゃない。1節から6節ですね、はい、OK、またサルデスにある教会の御使いに書き送れ。神の7つの御霊のおよび7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。だからあなたがどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守りまた悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決していない、決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。はい、今読んでて思ったんですけど、これクリスチャンになってしばらく経つとこういう箇所を読んでても、うん、どういうことかなってこう考えながら読めるんですけども、多分初めて聞いた人はわけわかんない箇所だなと思いますね。このね、言葉遣いだとかいろんな御霊だとかいろんな言葉が出てきて本当に分かりにくいなこの箇所と思いながら今読んでたんですけども、 As I was reading, you know, if you've been, we've been Christian for several years, you know, long enough, we're kind of used to these kind of writings. So we start thinking, okay, what does this mean? What does this mean? But if you're reading here, this section for the first time, I thought, wow, this is a weird sentence, weird section, weird literature, you know, this is totally strange, right? But anyways, ただ最初のところに、一節のところに、ね、この決まり文句が出てきたのを見つけましたか？ But, in verse 1, did you find that very phrase that we just heard?、ね、ここで私は、これイエス様の言葉ですね。イエス様がそのこのサルデスっていう場所の教会のクリスチャンに書き送ったデータですよね。So this is the letter that Jesus sent to the church, Christians in Sardis, right?これで言うんですよ。私はあなた方の行いやってることを知ってるよ。あなた方は生きてるって言われてるけれども、実は死んでるよって言うんですね。So he says, I know your deeds, I know what you're doing, and you have a reputation of being alive, but you know what? Actually, you're dead. で、このまま前後ちょっと読んでみると、この行い、この人たちがやってることが原因で死んでるよって言われてるみたいですね。
And if you read the, like the context, from the context, it kind of tells us that their deed, what they're doing, their action is the cause of being dead.
もちろんあの体のことじゃなくて心が死んでるっていうかそういうことだと思うんです。魂が死んでる、心が死んでる。本当に霊的な話だと思うんです。
He's not talking about the physical death. He's talking more about spiritual death. Their heart, their soul is dead.
つまり神様に従う姿が見えない、私たちを愛してくださって私たちを作ってくれたこの神様に従う姿が君たち全く見えないんだけど、私を信じてるって言ってるんだけど、そこが見えなくなってる。何らかの理由でいつからかこの人、ここのクリスチャンがその神様に従っていくっていうのを怠り始めてしまったみたいですね。
So even though they were Christians and they believed in God, for some reason at one point they kind of stopped obeying God.
だからこれとんでもないバッドニュースなわけですよ。
So this is a very bad news for them.
神様に、全世界を治めてる神様にお前死んでるねって言われたらやっぱりちょっとショックですよね。
Like this is the God of universe we're talking about, and when God comes to you and look into your eyes and say, "You're dead," oh, that's a bad news.
でもその中でグッドニュースがあるんですよ。But there's a good news. それは目を覚まして悔い改めてやり直すことができるよっていう。死んで終わりじゃないんですね。
The good news is that they are dead, but that's not the end. They can still wake up and they can repent and they can do it over again.
神様っていうのは私たちを愛してるから途中で私たちを見捨てたりもう切り捨てたりすることは絶対ないんですよ。私たちがどんなに失敗してもどんなに神様に対して罪を犯してしまってもどんなにもう本当に転んでどうしようもなくなってもそれでも神様はもう一度セカンドチャンスをくださる。絶対世界のチャンスをください。そういう神様なんですね。
You see, because God loves us so much, because God loves you so much, He will not cut you off at any point, you know. And He will always give us second chance. No matter how bad we become, He will always give us the second chance to get back up again and get in the right track and start following God.
でもそれも永遠に続くわけじゃなくて残念ながら時間制限があるんですけどもね、ここで言ってるのは本当に私が来るまでにっていうふうに言ってますけれども、イエス様がこの世の終わり、世界の終わりが来るときにイエス様がもう一回やってくる、もう一回やってきたときにイエス様を信じて本当にイエス様に従っている人たちをこう集めて連れてってくれるわけですけれども、その時までに目を覚まして悔い改めてちゃんとやり直してみてねっていう、それが今日のこの手紙のメインの趣旨ですよね。
Like at the end of the world, Jesus is coming back again, and this time he's coming back to gather all the followers, all those who are obeying and loving and following Jesus, right? And Jesus in this letter, Jesus is saying, so until before I come back again, I want you guys to wake up and repent and start to follow me again.
でこれ世の終わりって これもピンとこないと思うんですね。もう毎日平和に過ぎてて、何事もないように過ぎてて、ね、もちろんこれからのことをいろいろ計画して、だから世の終わりって言われても、なんかはるかに先のような感じがどうしてもしちゃうんじゃないかなと、ね、で人によっては世の終わりなんか本当に来るのかなって思ってる人もいるんじゃないかな。僕もなんとなく最初の方は全然もうそんな感じですよね。世の終わりって言われてもなんか違う世界の話みたいな、映画の世界の話みたいな、そんな気がしてたんでね。But when you hear, you know, about the end of the world, you know, it kind of sounds like it's far away, you know. It doesn't look like the end of the world is coming, you know. It's getting cold, but, you know, every day is peaceful and nothing's happening and we're just going to go to work or school as usual. And, you know, end of the world seems like it's in a different dimension, you know. でも、3節見てください。But look at verse 3.イエス様は言うんですね。でもね、私は盗人ね、泥棒みたいに来るよって。で、私がいつあなたのところに来るか絶対分かんないんだから、突然来るからねっていうね。 But here Jesus says in verse 3, you know what guys, I'm going to come like a thief, like a, you know, a robber, and you're not going to know when I'm coming because I'm coming out of nowhere. まあ、昔怪盗ルパンとかは結構予告してから来る泥棒でしたけど、普通の泥棒っていうのはまあ予告なしで突然、ね、もう予想してない時にポッと来るわけですよね。 Like usually these thieves come, they don't make an appointment, right? No thieves make an appointment, no thieves make an announcement to come. They just come when you are least expected.でそれがイエス様が今度来られる、世の終わりが来るのってまさにそういう感じで、僕らが普通に生活している時に突然ポンと来るんだよ。でそれは先のことなのか、来週のことなのか、今日のことなのか、いつ来るのかは誰にもわからないんだ。だからいつでもいいように備えをしておきなさいというのがイエス様の言っておられることですね。 But Jesus is saying, just like that, you know, I'm just gonna come, I can come anytimeIt could be today, it could be next week, it could be months away, but I want you to be prepared so that I can come anytime. That's what he said. それでこの後読んでいくと、もっとグッドニュースがある。さらにグッドニュースがありますね。And if you keep reading, there's another more good news coming. ここに、この猿ですというところには、その衣を汚さなかった人が幾人か。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだから。Says in verse 4, yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy.
私たち罪を犯しちゃうんだけど、この人たちはここにこう衣を着なさなかったりと、すごい比喩的な表現だけど、要は心が清い人たちがいるということです。
So this is kind of figure of speech. You know, it's not a, he's not talking about the actual clothes, jacket or anything. It's more about your heart.You know, these are the people with pure heart, clean, holy heart.
でも罪を犯したことがない人の話ではなくて、私たちみんな罪を犯した、私たちみんな心の中にこう真っ黒な部分があるんだけど、それをイエス様のところに行って悔い改めて許していただいて、きれいにしていただくことができる、全部きれいにしていただくことができる、それをしている人たちがこの衣を汚さなかった人たちです。
So, in this section, you know, it is talking about our heart. Of course, we make mistakes all the time. We commit sin against God all the time. And our hearts become dark and black so easily. But we can go to Jesus. We can go to Jesus and we can repent our sins. And then He will forgive us, forgive our sins, and He will cleanse our heart. He will purify our heart and make it holy. Those are the people that He's talking about.
だから本当に私たちがイエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様の前に出て、私は神様あなたに罪を犯してしまいました、あなたのことを、私を愛してくださっているあなたのことを知らなくて無視してて、もういらない、もう自分でやっていけるよっていう、本当に身勝手な罪をずっと犯していたけれども、それを神様許してください、私はあなたに従わないで自分の欲に従ってました、どうぞそれを許してくださいって言って、もう一度やり直していく、神様に従っていくっていうね、それをやり直していくときに神様は全部許してくださって、そしてその人たちには素敵なプレゼントが用意されているって5節に書いてある。
So, you know, whenever we go to God, we, when we believe in God, when we love God, and we come to God and say, God, I've sinned. Please forgive my sins. Then He will forgive us our sins, and He will cleanse our heart. And to those people, verse 5 says, there are, He has this wonderful gift ready for them.
それは白い衣が与えられるよ。これがさっきも言ってたんだったら、それは清さっていうね。本当にあなたは清いねっていう象徴みたいな感じで、こう、まあ、白い衣ってありますけど、本当に罪が許してもらえるよ。これで命の書から名前を消すことがない。この命の書っていうのは天国に入れる人リストです。神様が持ってる本で、そこに天国に入れる人の名前がザーッと書き記されてる。それがこの命の書ですね。だから本当に罪許されて、天国に入るリストに名前書いてもらえるよっていう、つまり、まあ、僕らが俗に言う救われることができるって、そういうことですね。これがプレゼントとして報酬として用意されてるんだ。
So here in verse 5 he, it talks about, you know, you'll be given dress, you know, jacket in white, and your name will be on the book of life. So it means you, your sins will be completely forgiven and you'll become holyAnd your name will be on the book of life. Book of life is the there is a list of names of people who can enter heaven. And if you do this, your name will be there. That's what he's talking about.
で、4節に戻ると、それにあなた方は、この人たちはふさわしい人だからって言います。
And in verse 4, he says, For these people are worthy.
で彼らは天国に入って、そして天国でイエス様と一緒にもう永遠に歩み続け生きていく、歩み続けていく、それにふさわしい人だからってことですね。
So he's saying, you know, these people are worthy to enter heaven and live with Jesus forever.
皆さんどうですか？ちょっと質問したいんですけど、I want to ask you a question here. 自分は天国に行くのにふさわしい人間ですと申してますか？
Who thinks that I am worthy to go to heaven?
天国で永遠にイエス様と生活できる、それに私はふさわしいんですよって思いますか？
Do you think you are worthy to go to heaven and live with Jesus forever?
こういう時日本人って反応があんまりないんですね。アメリカ人だと、うんとか、うんとかやるんだけどね、シーンとしてるんだけど、なきっと頭の中ではぐるぐる回ってるんだろうと。
Japanese are usually quiet when I ask questions. You know, Americans have more response. But I know you're thinking. I know you're thinking.
ある人たちは言うかもしれないですね。いや、クリスチャンの方は特にそうかもしれない。いや、私は罪深いから、ね、そんなふさわしいなんてとんでもないと思うかもしれない。
Maybe if you're a Christian, you might think, oh, no, I'm so sinful, I can never be worthy.
でもある人たちは思うかもしれない。いや、でも私は一生懸命生きてるし、頑張って生きてるし、ね、いいこともたくさんしてるし、どっちかというと悪い人間じゃなくていい人間だし、思う人もいるかもしれない。
Or some people might think, well, I'm working so hard, I'm doing so many good things, maybe I've been doing so many charitable work, and, you know, in general, I'm a good person.
どういう人がふさわしいかなと思うんです。本当に神様に認められて天国に入ることができるのにふさわしい人ってどういう人だ。
So who, what kind of people are worthy?To be able to go to heaven.
考えたら、ね、ちょっと考えてみてください。この世の中では立派な人っていろいろいますよ。いろんな立派な人がいるんじゃないか。
In this world, there are so many different kinds of great people, right?
ね、本当にこの世の中でもうビジネスで成功してる人は、あの人はすごいねって。ビル・ゲイツって聞いたら、わあ、あの人はすごいよねって。大学行ってないのに億万長者になっちゃったらすごいよねって、ね、みんな言いますよね。
Like many people, many people say, you know, if you succeed in the business world, oh, they are great people. Like Bill Gates, he's great. He didn't go to university and yet he's a billionaire. He's a great person.
で NFL あのフットボールの、ね、選手とか見ててもすごいよね。もう何十万といる選手の中からもう指折り数えるだけの本当に一握りのプレイヤーがああいうところに出て、そしてある人たちはもう本当にその中でスター選手になって何百万ドルっていうお金を毎年毎年稼いで、すごいよね。やっぱり努力してきた成果があそこに出てるんだよね。 You look at some NFL players, you know, they are just a few among millions of football players, right? And they came up, they were drafted, they made the team, they made, you know, in the 53-2roster, and you know, they start the game and did some even go to Super Bowl and they made millions of dollars. Well, they worked hard to be there. They deserve it, right? でも最近ニュースでよく見てるとね、そんなすごいプレイヤーがやれ暴力で捕まったとか、ドラッグやってクビになったとか、そういうニュースも同時に出てくるわけですね。But at the same time, we hear the news like those great players were arrested for domestic violence or using drugs. でもすごい努力してそこまで上がってきたからすごいじゃない。いやでもこっちがその一方ではぐちゃぐちゃじゃない。どこで線を引いて私たちは、あ、この人は本当に偉大な人だよねっていうの。So where do you draw the line? Yeah, they did work hard to be in NFL teams, right? But at the same time, their personal life is all messed up. Where do you draw the line? Where do you look at and say, well, these guys are worthy, these guys are great?
まあそんななんか雲の上の人の話してもしょうがないかもしれない。私たち一般庶民の中でもね、一般的に例えばかっこいい人、美人な人、頭がいい人、頭が良くない、そういうちょっとした基準がありますよね。あの人は4ポイントオーダー素晴らしいよね。いろんなところで私たち自分の価値っていうのを決めると思います。
Or let's just talk about us. You know, we don't have to talk about those great, great, great people. Let's talk about us. We can, you know, weevaluate ourselves, we label ourselves saying, oh, he is good looking, she is beautiful, or he is 4.0, or, you know. And we say, well, that he is a great person, she is wonderful. But where do you actually look at?
で、最終的にどう、そうやっていろんなところを取っていろんなこう評価をしてもらって生きてるわけだけども、ここで今日言ってるのは最終的に OK じゃ、でも最終的にどこに行くのっていう世界ですね。いろんな生き方をしてて最終的に天国に入れる入れないっていう、どんなにこの地上で100もう6万長者になってても最終的に天国に入れなかったら全然終わり良ければならない。
But today's passage is saying, you know, we live different lives. All of us live different lives, and many people live good lives or tough lives. But this passage is talking about, but at the end, will you be able to go to heaven or not? Because even if you're a billionaire, if you couldn't go to heaven, you know, it's not a happy ending.
天国にふさわしいかどうか、どういう人がふさわしいんだろう、そもそも誰が天国に入れるかどうか決めるんでしょう、ね、私たち自分は入れますとか自分は入れませんとか、ね、思ってるかもしれない。でも誰が決めるの。
But like, think about it. Who decides, who determines if you can go to heaven or not?
We can think about ourselves and say, oh, I think I can go, or I think I don't think I can go.
But who determines that?Who gives you the pass?
それってやっぱ神様じゃないかなと思うんですよ。天国の長ですよね。どこでもその天国の長である、天国を作られた天国の管理者っていうか、天国の王様である神様が、まあ、この人は入れるよ、この人は入れないよって決めるわけですよね。
It's the head of the heaven, who is God, who will determine who can go and who cannot go, right?
これどこでも一緒でしょ、会社でも同じですよね。就職活動しててこう履歴書出して面接に行ってって、
いや全部もう本当に成績も良かったし面接もバッチシだったから私は入れますってどんなに言っててもでそこの社長さんがいやダメって言ったら入れないんです。決めるのは私じゃないです。決めるのは私の先生でも友達でもなくてそこの会社のまあ人事部の人で最終的には社長さんの承認があって初めて入れるんですよね。 Like you think about the company when you're going for a job interview, right? You submit resume and went to an interview andYou know, you think you did well. Everybody says you can make it, but it's totally up to who? The CEO of the company. Yeah. He decides whether you can enter the company or not.
うちの子供たちの、あの、ずっとバスケットボールが高校でやってますね。そのバスケットボールのコーチが実はこの夏の初めに辞めちゃったんですよ、突然ね。So our boys play basketball in their high school, and they had a great coach, butBeginning of this summer, he just quit. He's gone. Or they, まだバスケのコーチがいないんですよ。And they still don't have the basketball coach. Yeah, 11月から始まります。The season starts in November. But the 彼らも気が気でしょうがない、気になるんですよね、子供たちもね。So they are anxious to know who's going to be their coach. でも彼らだけじゃないんですね。実は親の私たちも結構ハマってるんで、バスケに。気になるんですね、誰かな、誰かな。Yeah. We parents, basketball parents, are also anxious to know who the coach will be.
Oh, で僕も気になるとあんまりじっとしてられないタイプなんで気になったんでいろいろこうインターネットとかで調べたりしてちょっと校長先生にどうなってるって聞いたりして。Oh, でなんかあのあこの人なんか知ってそうだなとか言ってちょっと連絡取ってみたり勝手に動き回ってるわけですね。
And when I'm, you know, when I want to know, I want to do something. I feel like I need to do something. So I start researching. I start, you know, I ask the principal about, you know, what's going on. And I thought about, oh, maybe that guy knows some basketball coach. So I email him. So I start work, you know, doing something.
でもどんなに僕がいい人見つけても、僕は決められないんですね。子供たちも決められないんですね。誰が決めるんですか？校長先生じゃないですか。校長先生がいいよって言わないとダメなわけです。
But no matter what, whom I find, I cannot decide. I cannot hire him. Our kids cannot hire him. Right? The principal has to say, yes, this guy is worthy to come to our school and coach our basketball.
同じですよ。天国もそうです。神様が決めるわけです。神様が私たちを見て、私たちの生き方を見て、私たちの心の中を見て、この人は入れるよ。この人は残念だけど、入れないよって決めるわけですよね。
You see, God, it's just like that. You know, God is the one who determines. God will look us into our eyes, into our hearts, and God will look at how we lived and say, yes, this person can come in. I'm sorry, but this person cannot.It's totally up to God.
どんなにそこで私たちがいやこんなこともしてきました、あんなこともしてきましたってアピールしてもダメなんです。
And no matter how much appeals we make, it's not going to work.
で私たちがふさわしいかどうか。神様の水準決め、それを決める神様の水準があるんですね。僕らの水準じゃないんですよ。ね、私たちの友達が言う水準じゃないんですよ。この世の言ってる水準じゃない。神様の水準だ。
You see, there's a standard that God has. It's not based on my standard. It's not based on the world's standard. It's got to be based on God's standard.
でそれは何かって言ったら、ね、この聖書、御言葉、ね。これ神様の言葉。神様が私たちに神様のことを教えてくれてること。ね、そして私たちにこういうふうに生きてほしいんだってそれを教えてくれているのがこの聖書ですね。だからこれは僕らね神様の御言葉ってよく言いますね。これが神様の水準なんですね。
Is God's standard is the Bible. We say that is the word of God. You know, through this book, God is trying to tell us about God. God is trying to teach us how we should live.
それで私たちがこの神様を愛して神様のこの基準に従って生きているかどうか本当にそれを心の中を見通してそれによって私たちをこう振り分けていくわけですね。
So when God sees us, He's going to see us through this standard that He gave us.
でここにも書いてありますよね。あなた方がどのように受けてまた聞いたのかを思い出してそこに戻りなさいね。私たちが受けて聞いたのとまさにこれなんです、ね。
See here in verse 3 it says, remember what you have received and heard. That he's talking about the scripture. And he wants to go back in.
どんなに頑張っても、どんなに自分なりにこう一生懸命やっても、どんなに自分なりにもう 120% 注ぎ込んでても、神様の水準からずれてたら意味ないんですよ。
You see, I can try my 120%, but if that effort is off,Not along, going along with God's standard. All my effort is nothing.
僕はあの聖書学校、牧師になるために行った聖書学校で、あの1年目、2年目ですね、神学の授業というのがあるんですね、シオロジー。あの、まあ、聖書のベースでこういろんな勉強するんですけれども、その授業を受けました。
So in the second year, I was taking the theology class.
それで最後にもう結構全体のあれがだから 40% ぐらいの重みのあるメジャーペーパーがあるんですね。
And there was this major paper at the end,
which was like 40% of all, you know, grades. それで僕はそこでこの一つのトピックを選んだんですね。トピックを選んで、もう結構難しいトピックだったんですけども、三位一体とかいう、もうなんであんなのを選んだのか分かんないんですけど、それを選んで、そのペーパーをいっぱいリサーチをして、一生懸命慣れない英語で書いて出した。もう夜遅くまで頑張りました。本当によく頑張って、一生懸命書いて、自分でもなかなかよく書けたなと思って。
So I chose the topic on Trinity, I don't know why, But so I wrote the paper on Trinity. I did the research. I stayed up late and I worked so hard. And I thought I did fairly well.
そしたら帰ってきたのを見たら B なんです。
B.
And the paper came back was a B. It was not A. It was not even A minus. It was not even B plus. It was a B.
なんでと思ってたら教授がこうオフィスに教授のオフィスに呼ばれて。
But I was wondering why it was B, and the professor called me into his office.
言うんですね。これはとってもよく頑張った、とってもよく書けてるよって言うんです。
He says, oh, this is a well-written paper.
Yeah.
でもね、この課題はこういうペーパーを要求してたんじゃないんだよって言うんですね。この課題がこうこの、まあ、シラバスっていうね、ありますけど、それに書いてあるのはこういうペーパーじゃなくて違うペーパーなんだよねっていう。
He says, well, this is not what I was looking for. This is not what the syllabus was asking you to do.
で、未だにあのちょっとどういうのだったか覚えてないんですけども、あまりのショックで、ね、みたいな。だから本当は F なんだけども、まあ頑張ったから優しいんですよね。で、まあほら外国人だったし、B くれるたって。もう哀れみによって B くれたんで、本当は全然もうずれたことやったんで、F でもしょうがなかった。だからやっぱり英語がまだ得意じゃなかったんで、ちゃんと読み取れてなかったのかなと思いますけども。
So he, you know, he said, you know, it could have been F because I was not doing what he asked me to do, right? It was because I was second year here and you know, studying in English and so on. But so by his mercy, he gave me B.
これ何が言いたいかというと、本当に私たちは私たちなりに頑張って生きていくことができるんですよ。私たちなりにいい人間で、私たちなりに夢を目指す、私たちなりにって、いろんなことができる。
So what I'm trying to say is, you know, we can live hard. We can work hard to make my dream true. We can work hard to be a good person. We can work hard to get a good grade. We can do so many good things on our own.
でも、神様がこうやって生きてねって言ってるこの基準からそれててるからどんなに努力しててもその努力が終わりの時に全て水の泡になってしまうということなんですね。
But no matter how hard we live, if our effort is not going along this standard of God, then every effort we made will be in vain. It's going to be meaningless.
逆に、ね、逆に本当にそんなもう旗から見たらもう立派な成果を上げてないかもしれない。お金持ちになってないかもしれない。でも本当に神様を愛して神様が教えてくださったこの基準に沿って生きていたら最後の最後で よくやったね。よくやったね。さあ、私の天国に入っておいでって言っていただけるわけです。
But maybe we don't become a millionaire. Maybe we don't become a great person in this world standard. But if we simply love God and try our best to follow this standard, then at the end, God will say, "Welcome home to my heaven."
どっちがいいかなって考えてみてほしい。I want you guys to think.Which would you like to choose?
Yeah. 今の世の中ね、本当に変な世の中になってますよね。もう個人の権利って、特にアメリカは個人の権利がすごい主張されている時代です。
You see, these days, especially in America, you know, it has been very individualistic, and people are trying to use their rights.They always go back to the First Amendment and then you try to use their rights everywhere.
その結果何が起きてるかって言ったら、いろんな会社で本当は能力がなくてクビにされてもおかしくない人を会社がクビに、思うようにクビにできない。なぜなら下手にクビにすると訴えられるから。そんな社会になってきてる。
And what's, you know, those things are creating the weirdphenomenon in this society because in many companies are struggling, having hard time to fire people who are not competent because if they fire easily, they can be sued.
で、お店でもそうですよ。態度の悪いお客さんを簡単に拒否できないんですよ。訴えられちゃう。
In many stores, they can't, no, I think they have rights, but they are struggling to refuse some customers with bad attitude.
学校でも先生が、これは日本でも最近ある、先生が態度の悪い生徒を思うように罰することができなくなっています。
So, this is happening in Japan too, but you know, at school, these days, teacher cannot punish students for doing bad things.
それぞれが自分の権利を主張して本来あるべきことがなされなくなっている。罰を受けてもしょうがないのに、いやそれは私は罰を受けたくない、受けられるはずかない、あなたは私を罰せるわけがないって言って、逆になぜか知らないけれども立場が逆転しちゃってるんです
ね。 You see, I think that it's always like it's become the like a world of mirror maybe, you knowTeachers are starting to listen to the students. It should be vice versa, right? The other way around.
で、こういう世の中に生きてると、だんだん私たちもそういうのに感化されてくるんですね。And when
we live in such world, our minds start to get influenced by that.
自分なりの信仰、自分でこんなに頑張って、神様は愛の神様なんだから、私を救ってくれなきゃおかしいでしょうつってアピールし始める。
And what we start to say is, you know, I've been Christian for so long and I've been doing what I needed to do and this is God of love, so you, God, if you love me, you should accept me and save me. That's how we want to say if we are influenced by this world.
でもそうじゃなくてね、私たちは本当はね、本当に忘れたくないのは、私たちは、ここにいるみんなそうですよ、僕も含めて、私たちはもともと神様に作っていただいて、神様に命いただいて、この世に生まれさせていただいて、神様に、それでも神様を無視し続けてきているんですよね。
But I don't, you know, I want you guys to remember this. You know, God created us. And God gave us life and brought us into this world. And yet we completely ignored Him.
私を作って私に命を与えて、そんな素晴らしいことをしてくださった神様を私たちは拒絶し続けてて、無視し続けてきて、もう本当にそんな神様いなかったのかのように自分で生きていきますよって言い続けてて、本当だったら神様に滅ぼされてもおかしくない、神様にふって吹き消されてもおかしくない存在だった。
And yet we, you know, we kept ignoring him, we kept, you know, turning our back on him, we lived as if he didn'tWe were so arrogant and selfish
And he could have just erased us for what we have done against him.
でも神様は私たちを愛してるから皆さんを愛してるから吹き消さないで生かしてくれてるわけですよ。生かしてくださって、ね、もう一回私のことを知って私のところに帰ってもらって、もう一度チャンスをあげるから、ね、セカンドチャンスをくださっている。
But instead of erasing us, he continued to love us, and he's giving us a second chance. He's reaching out to us, reaching out to you, and he's saying, "Come back to me. I'm here. So get to know me and believe in me and come back to me. I want to give you another chance."
その愛を本当の意味で体験するためには、私たちやっぱり神様を自分の基準に合わせて動かそうとするんじゃなくて、自分を神様の基準に合わせて、神様私はどうやって生きたらいいですか、ね、そしたら神様はここに書いてあるよって言ってくれるわけですね。
And in order to experience this love, you know, instead of trying to move God based on my standing, we need to flip that around.We need to live based on his standard and ask him, God, show me how I can live. Show me how you want me to live. And he will say, okay, it's all in this book.
で、これに従ってたらね、そこにもう何よりも大きい祝福があるんですよ。本当にいろんなところで神様が祝福してくれる。来週もその祝福のことをちょっと話したいと思うんだけどね。本当にいろんなところで神様が働いてくださる。いろんなところで神様は私たちを変えていってくださる。そしてお金持ちにはならないかもしれないけど、毎日毎日必要が絶対に満たされている。本当に神様がそこら中に見える生活をすることができる。
And if we start doing this, that's where the true blessingsThat's where we can find God's blessing everywhere, God's love everywhere. Maybe we don't become a millionaire, but He's going to provide everything we need every day. And He's going to change my heart. He's going to make me a truly good person in His eyes.
そして神様に終わりにあなたはふさわしいって言ってもらえるんです。 And at the end, He will tell you that you are worthy. You are worthy. そう言ってもらえるような生き方したいなと思いませんか? Don't you want to live like that? Don't you want to reach to the point where God will look at you and say, Well done, you are worthy.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。
本当に私たち、もう自分の世界でもういっぱい、頭がすぐいっぱいになってしまいます。で、そして周りの世界も、この世の中もいろんなこと、いろんな考えを私たちに吹き込んでいきます。
Father, we thank you for this message. Now we're so busy about ourselves every day, and the world is telling us many things every day.
でもその中で本当に神様、あなたが私を愛してくださっていること、あなたが私にもう一度セカンドチャンスを与えてくださって、今日もまたあなたに従うチャンスを与えてくださって、本当に終わりの日にあなたはふさわしいって言っていただけるような、そんな生き方を聖書を通して私たちに教えてくださっていることを感謝します。
And Father, we thank you so much for teaching us, telling us the true way to live through the Bible.
本当に周りに惑わされないで、神様、あなたの基準に従って生きて、終わりの時に神様にあなたはふさわしいね、よくやったねって言ってもらえるような生き方をしていくことができるよ。神様、どうぞ私たちを助け導いていてください。
And Father, help us and guide us so that we can live in a way that we can get to the point where you will tell us that you are worthy.
もちろんそれまでにもたくさん失敗しちゃうと思うんです。たくさんまた罪を犯しちゃうと思うんです。ついついあなたじゃなくて自分のやりたいことに走ってしまうと思うんです。でも神様、そのためにあなたがセカンドチャンスをくださって、こうした方がもっといいよって聖書を通して教えてくださる。そこに私たちが立ち返っていくことができる。神様が教えてください。導いていてください。
And Father, I'm sure I'm going to make mistakes. I'm going to commit many sins. But and I can become so selfish every day. But every time that happens, I pray that you will just
show me the mistakes that I'm making so that I can come back to you. I can repent and get back to where I should be. 感謝します。あなたの本当に諦めない愛、私たちを愛し続けてくださる愛を感謝します。 Father, we thank you so much for your love that never gives up on me. 感謝をしてイエス様の名前にお祈りします。 In Jesus' name we pray.